コルチオタイム。はい、コルチオタイム、157回目です。というわけでやっていきましょう。8月の17日土曜日のコルチオタイム、今日は生島のコーナーから参りましょう。798年、坂上の田村麻呂が、清水寺を建立、ね、みんな飛び降りるですね、舞台から清水寺。次、1807年、ロバート・フルトンの蒸気船、クラーモント号が、ハドソン川で試運転に成功と、ね、この蒸気ね、もう蒸気が出てくるこの辺りからもう産業が革命しだすからね。あれがこの時代か知りませんけども、革命が。1949年、インフレの進行により初めて、千円札を発行、肖像は山下武。1962年、ベルリンの壁を越えようとした18歳のペーター・フェイッターを、東ドイツ側警備兵が銃殺。1970年、ソ連の金星探査機ベネラ7号が打ち上げられまして、4ヶ月後ですね、この4ヶ月後に、史上初めて金星に着陸しました。1982年、アバのザ・ビジターズが世界初の CD として製造されると、ね、一番最初に CD になったのがアバだったね。これは知れなかったですね。それまではだからまあレコードとかそういう感じだったんでしょうけど、次、1996年、日本の地球環境観測衛星みどり打ち上げ、2008年、北京オリンピックですね、競泳のマイケル・フェルプスがオリンピック史上初となる一大会で8つの金メダルを獲得、取りすぎやっていうね。そんなわけで今日誕生日の人、海軍中将山口多聞、ね、まあ平子のドリフターズに一瞬だけ登場したっていうだけですけどもね、ここで読み上げたのは、あとね、ロバート・デ・ニーロ、声優の坂本千夏、蒲生博士、シャランキュー畑、あとね、そんなもんか。で、インドネシアの独立記念日、ガボンの独立記念日、どこやガボンって。国旗がね、緑と黄色と青の3色の横島っていうね、なんかよくわかんない感じですけど、ガボン、中部アフリカ。プロ野球ナイター記念日、日本のプロ野球史上初のナイター夜間試合が行われたことに由来、巨人対ドラゴンズですね、横浜公園平和野球場で行われた。あとパイナップルの日、8月の17日がパーイーナですね、プルはどこ行ってんっていうね感じですけども、あとはね、鈴宮春日の憂鬱、 エンドレスエイトですね。これがこの日です。僕もリアルタイムで見ましたけども、3回目で脱落しました。ね、あとね、キャプテン翼の日向小次郎、誕生日です。ラブプラスのリンコ。あとね、宇宙世紀0087にね、ブレックスフォーラっていうゼータガンダムのキャラクターが死んでるんですがね、誰やろ？ブレックスフォーラ。地球連邦軍巡将。ゼータちゃんと見てへんからな。あ、画像検索したらわかるかな？ブレックスフォーラ。よいしょ。ブレックスフォーラ画像と。あ、わからん。あ、見覚えはある。見覚えはあるけども、これ、ヘンケンさんと並んでる画像、ヘンケンさんとほとんど一緒やんけ、髪型こいつ。でもまあ、見覚えがないわけでもない。でもちゃんと見てへんからわからへん、誰か。というわけで、そんな、以上。はい。というわけで、8月の17日です。コルチオタイム、やってきます、セウと。ね、まあ、ニコ生の方で30分丸々やったんであれですけどもね、パシフィックリムを見に来まして、で、まあ、こっちでも軽くその話をね、していければなと。いろいろ言い切れなかったこともありますし、ただね、まあ、単純にこれね、巨大ロボかっこいい、怪獣かっこいいっていう映画なので、言うことないんですよね、実は。そんだけやから、中身。なのね、まあ、ちょうど今、手元にパンフレットがあって、弟なんですよね。これにね、いろんなロボットとか怪獣のスペックが載ってまして、これをね、ちょっと使っていこうかなと。これニコ生ですべきですよね。本があるんだから、見せるべきだったんですけど、映像で。まあ、まあ、怪獣の名前ね、いろいろ。あのね、本当にこれね、モンスターじゃなくて怪獣なんですよ。その言語版でもね。なんかいろいろね、コードネームが付けられてるんですけども。まあ、ナイフヘッドとか、ブレードヘッドとか、あるんですけども、ね、中に山嵐とか雷獣とか、大太刀とかね、そういうのもあったりして、まあ日本語の名前も結構あるんですけどもね、この中にね、大太刀っていう、やつがいて、大太刀とレザーバックっていうやつがね、コンビで来るんですよ。これがね、なかなかすごくて、レザーバックっていうのが、背中から電磁パルスを発生させて、電子機器を全部ショートさせるっていう技を使うんですね。これちょっとね、核心に触れる話になりますけどもね、怪獣ってのは、その異世界の誰かが、こっちの世界を侵略するために作ってる兵器なんですね。だから、こっちのことを知って、どんどん改良して送ってくるわけですよ。で、これで、このレザーバックに付けられたのが電磁パルス機能で、これはまあ電子機器を全部止めてしまうというわけで、だから基地の機能も全部止まりますし、ロボットも全部棒立ちなわけですね、これを食らうと。でね、恐ろしいのがね、このレザーバックが電磁パルスをバーン打ちました。基地もロボットも完全止まりましたってなったら、大太刀がね、そのロボと戦ってた大太刀が、そのロボの横をスルーして真っ先に香港の街に行くんですよ。これがね、恐ろしくて、だから、理性もなく、ただ暴れてるだけの怪獣ではなくて、こいつらは侵略兵器なんですよ。レザーバックが電磁パルスを撃って、目の前のこいつが機能停止したことによって、こいつは脅威ではなくなったから、自分はそのまま香港の街を攻め滅ぼすっていうことを理解してるんですよ、こいつは。それが恐ろしくてね、見てて。 だから棒立ちの鉄の塊が横にいるわけですから普通そっちを襲いに行くと思うんですよ。その動きの止まってしまったロボをね、そっちに行かずに、そっちに目もくれずに、まっすぐ海を渡って香港まで行くっていうのは、これはまあ、いわばまあ知能があるっていうか、分かってるってことでした、こいつが。その、それがね、その、だからその、知能がこい、まあ、その、あんない、その、侵略者が使ってくる兵器で、こいつらは侵略者に、敵の侵略者に従って動いてる兵隊だっていうの話は、その前に出るんですよ。そういう設定だっていうのは。その情報はあるんだけども、それがこうやって、行動で見せられると、本当に、それは恐ろしい、わけですよ。その、どんどんこっちを上回ってくるわけですから。怪獣がね。そこがね、脅威を感じましたね。本当に怪獣に。でね、最後の最後にね、一番でっかいやつが登場したんですね。これね、パンフレットにね、怪獣の名前とね、なんか、異名みたいなのがあって、例えばまあ、電磁波暴獣レザーバックとか、鋭角怪獣ナイフヘッドとか、凶悪翼獣王たちとか、まあ、いわゆるその、日本の怪獣によくある漢字で、ね、漢字の熟語のあれがあってね、その、最後に出てくるね、大魔獣帝、スラターンっていうやつが多いんですけどもね、こいつが最後の最後に出てくるんですけどもね、こいつがね、こいつが登場するシーンの BGM が、震えてね、ゴジラのイントロの、ブーン、ブッブッブッブッブーンってあるじゃないですか、管楽器の。あれをこうオマージュしたような低音のラッパの音がボーンっていう BGM で、もう新口登場っていう、いかにもっていうとんでもないやつが出てきて、あれがね、そうに、でもなんでもそのBGM は基本全部そういう怪獣オマージュらしいですけどもね、僕はもう初見やったんであんまり見なかったんですけども、弟はね結構言ってましたけども、そういう風に。でこのね王たちもね、こいつがね芸達者というか、本当に敵はこっちの巨大ロボを研究して怪獣を改良して攻めて本気で攻めてきてるんだなっていうのがわかるような感じで、もう口から妖怪液を吐くわ、空は飛ぶわ、長い尻尾の先の爪で敵、ロボットの装甲を貫くわで、本当に、ね、あとなんか、ベロの先にはセンサーがあって、人間の、ね、人間をこう見たりできるし、すごい。ね、翼広げた瞬間ね、ギャオスかなと思って、ね、飛ぶんかいと思って、こいつら、すごかったですね。ロボットもね、動きもね、良かったですね。なんていうか、結局なんていうか、ボコり合いなわけですよ。何やかんや言うてもね。機械と怪物の。ね、途中でね、こいつがね、この王たちがね、そこら辺にあったビルかタワーかなんかの破片をバーってむしって、それでガーンって脳天ぶん殴ってくるんですね。で、こっちがぶっ倒れちゃって、横にこう、なんか、船場っていうか、港でコンテナが置いたんで、こいて、コンテナをバコって、両手に2、3個掴んで、敵のドタマをバコーンってこう、ぶち割って、その後タンカー引きずって登場して、香港の街の中でタンカーをブンブンブンブン振り回すっていう、そのタンカー、頑丈すぎやろっていう、あれはありますけども、いわゆる怪獣プロレスというか、ね、かっこいいロボットがかっこよく必殺技打ってっていうだけじゃなくて、ね、そこら辺のなんか、 必死感っていうかね、なんだろう、ロボがこうガッツンガッツンやってる感じというかね。でもそれでいてね、そのケレン味っていうか、そのパイロットの動きがそのままロボットに伝わるタイプの操縦法なんですけどもね、その一回肘をグリって回してからパンチを打つとか、そういう必殺技を打つ前の見えの動きとか、そういうものもちゃんとなってて、かっこよかった。うん、結論はかっこよかったです。かっこいいのが好きな人はね、見に行ったらいいと思います。以上、ポルチョタイム、本日ここまで。また明日お会いしましょう。バイナラ。